主はこう言われます。私の目にはあなたは高価で尊い。先ほど子供の話でも言いましたけれども、この下津甲本というお花ですね、栃木県に、まあ、世界にここにしか咲かない花なのだそうです。それはきれいな小川の清流に咲いています。2003年に発見されて、そして絶滅危惧種に指定されました。北海道から九州まで広く分布している一般的な甲骨とは異なり、下津甲甲骨はその葉っぱがすべて水の中に没しています。そして茎と花だけが水面からまっすぐに突き出している、まあ、この点が大きな特徴のようです。まあ、知らなければ本当に素通りしてしまいそうな花で、世界にここだけと言われるとそれだけで何か他の花よりも価値があるような気がしてくるものです。2017年岐阜県のとある納屋の中から1台古い車が埃をかぶった状態で発見され、大きな話題を呼びました。日本のみならず世界中から注目されることとなったこの車は、1969年に製造されたイタリアのフェラーリ、当時1406台が生産で製造されました。で、なぜこの車が世界中から注目されることになったのかというと、それには訳があるんです。実はその生産された1406台のうちの6台のみがレースに出場するために鉄ではなくアルミのボディを職人が手作業で仕上げて作った特別な車なのだそうです。さらにその6台のうち1台のみが一般道も走行可能なものでした。ところがその一般道も走行可能な1台だけが長い間行方不明となってしまって、マニアの間では幻の1台というふうに呼ばれていたのだそうです。で、その幻の1台がなんとイタリアから遠く離れたこの日本の納屋で見つかったのです。その後このボロボロの状態のままオークションに出されて、なんと2億3000万円で落札されたのでありました。まあ、このように希少性の高いものには価値がつくのです。山奥に咲く一輪の花であってもぜひ見てみたいとか、お金をいくら払ってもよいから手に入れたいとか思う人は少なくないんです。希少性が高いということは他に代わりが効かないということです。それが世界にただ一つのものであれば、もしそれを失ったならば、この世界からその存在は消滅してしまうということです。だからこそ大きな大きな価値があるんです。で、その意味では私たち人間は誰もが計り知れない大きな価値を持っているということになります。世界中どこを探しても同じ人間はおらず、世界でただ一人の特別な存在だからであります。それなのに自分に自信が持てない人や自分を愛せない人が多く、ちょっと批判されるだけで落ち込んでしまう場合が少なくないんです。アメリカやアジアの子どもたちの自己評価を比較したことがありました。それによると、あなたは人気があると思いますかという質問に対して、例えばタイの子供は 56% がはいと答えるのに対して、日本の子どもはたった 8% しかはいと答えていません。また成績の自己評価にも、あなたは成績が良いですかという質問に対して、とても良い、かなり良いと答えた子どもがアメリカでは 69%、 ニュージーランドでは 63% あるのに対し、日本の子どもは 18% と格段に低い結果となりました。自分に自信が持てない、どうやらこれは多くの日本人の特徴のようです。で、専門家によりますと、これに対して存在の不安という言葉を使いました。私という存在に自信がない、不安なんです。で、このような存在の不安、ある日突然襲いかかってくることもあります。ベトナム戦争から帰還した一人の兵士がいました。彼はサンフランシスコに到着すると、そこから両親に電話をかけました。母さん、父さん、帰ってきたよ。一緒に連れて行きたい友達がいるんだけど、いいかな。もちろん歓迎するよと両親は答えました。でも先に知っておいてほしいんだけど、彼は戦場でひどく負傷してね、地雷を踏んでしまって片手片足なんだ。彼はどこにも行けなくて、だから僕は彼と一緒に暮らしてあげたいんだよ。それはかわいそうに、私たちがどこかに住める場所を探してあげられると思うよ。違うんだ、僕は彼と一緒に暮らしたいんだ。そこで父親が言いました。息子よ、何を頼んでいるか分かっているのかい。そんなハンディキャップを負った人と一緒に過ごすなんて、私たちにひどく重荷になるだろう。自分たちが暮らすのが精一杯だというのに、まあさっさと家に帰ってきなさい。その人のことは忘れてしまいなさい。彼は自分で何とか暮らす方法を見つける。そこまで話したところで、息子は分かったと言って電話を切ったのでした。両親はそれ以上息子と話すことはありませんでした。数日後、彼らは、両親たちはサンフランシスコ警察から電話を受け取りました。なんと息子がビルから飛び降りて死んでしまったというのです。警察は自殺であろうと言いました。まさか、そんなはずあるわけがない。驚きのあまり警察の言うことがにわかには信じられず、両親はすぐにサンフランシスコに飛びました。そして彼らも変わり果てた息子の姿を見て愕然としました。その場に泣き崩れてしまいました。彼らの息子は片手片足だったのです。つまり、一緒に連れて行きたい片手片足の友人とは自分自身のことだったのです。しかし、そんなことを知らなかった両親、息子の語る片手片足の友達を拒んだとき、息子は自分が拒まれたと感じたのでした。戦争で片手片足になってしまった自分は、やはりもう価値がない存在なのだと感じてしまったのでした。私たちはこの両親のことを責めることはできません。しかし、息子はどうして初めから片手片足になってしまったのは自分なのだということを言わなかったのでしょうか。受け入れてもらえないのではないかと不安だったのでしょうか。いや、親が我が子のことを受け入れないわけがありません。むしろ彼自身が自分のことを受け入れることができなかったのではないでしょうか。将来のことも不安だったのでしょう。だから両親を通して試したのかもしれません。もし親から温かな優しい言葉を聞くことができたならば、彼は希望を持つことができたのかもしれません。 以前世界一つだけの花という歌謡曲が、大ヒットしたことがありました。多くの日本人がこの歌に感動し励まされたのであります。舞台は一軒の花屋、そこにはたくさんの花がそれぞれ誇らしげに咲いています。互いに比べ合って誰が一番だろうかと争うこともない。それなのにどうして人間はこうも人と比べたがるのか。ナンバーワンになれなくたっていいじゃないか。僕たちは世界にただ一つの特別な存在なのだ。自分の花を咲かせることだけに一生懸命になればいいんだ、そのように歌い上げられていきます。この歌が大ヒットしたのは、美しいメロディーとも相まってありのままの自分でいいのだと、世界でただ一人の特別な存在なのだからというこの歌詞にですね、多くの人々は共感し励まされたからでしょう。我が重んじられてみんなと同じであることが良いこととされる日本においては、つい人と自分を比較し、みんなと同じようにできないと自分はダメだと考えてしまいがちであります。でも考えてみると、そもそもみんなが同じはずがないのです。同じ人間は誰一人いないからです。それぞれ違う存在なのに、どうして比較のしようがあるでしょうか。それぞれ違うからこそ特別な存在であり価値があるのです。この歌はそう私たちに思わせてくれたわけです。ただですね、もう少し掘り下げてみたいと思うんです。世界にただ一つのものであったとしても無条件に価値があるわけではないのです。その価値をですね、認めてくれる人がいる、いて初めて価値が生まれるんです。さっきの日本のわずかな清流にだけ咲く下付け候補ねもですね、興味のない人から見ればただの水生植物なんです。古いフェラーリも興味のない人から見ればただの鉄くずなのです。それと同じように私たちも誰もが世界にただ一人の特別な存在なのですが、その存在を認めてくれる人がいなければ、もっと分かりやすく言うなら、私たち一人一人のことを特別な存在として愛し大切に思ってくれる大きな存在がいなければ、私たちの存在不安はいつまでも残ったままなのです。ただ全ての人が全員が同じ価値を認めてくれる必要はありません。たった一人でもいいから、その価値を認めてくれる人がいれば、その瞬間からそれは価値を持ち、それが存在する意味が生まれます。以前我が家の食器棚に少し歪んだ形のガラスのコップがありました。見た目は悪いし、手に持った感じもしっくりこないし、飲みにくい、つまりコップとしての機能を果たしていないようなガラスのコップでした。結局作りもしっかりしていなかったので、落とした拍子に割れてしまって今はもうありません。普通であればそのような役に立たないコップが割れてしまっても気にはしないことでしょう。でも私はそのガラスのコップが割れてしまったと知ったとき、本当に大きなショックを受けて残念で仕方ありませんでした。なぜならそれは世界にただ一つだけの大切なコップだったからです。実はそれが子供たちが小さかったときに手作りで作った思い出のコップだったのです。他の人から見れば何の価値もない出来損ないのコップでも、私には価値があったのです。 使わなくても食器棚に並んでいるのを見るだけで楽しい気持ちにさせられたのです。このように本当に価値あるものというのは世界にただ一つしかないという希少性の高さだけでなく、それを大切に思う人がいてこそ、あるいはそこに価値を認めてくれる人がいてこそ、初めて何にも変えられない存在価値が生まれるわけです。あるテレビの討論番組でのことでした。一人の高校生が次のように発言したのをきっかけに、その討論番組が一種の社会現象になっていきます。一人の高校生が発言したその問いかけというのはこういうものでした。なぜ人を殺してはいけないのですか。なぜ人を殺してはいけないのですか。僕にはその理由が分かりません。なぜ人を殺してはいけないのか。大人たちはその問いかけに唖然としました。そんなこと当たり前じゃないかと思っていた大人たちは、改めてなぜと問われたときにうまく答えることができなかったのです。これは命の尊厳とは何か、なぜ命は大切なのかという答えを大人たちは持ち合わせていなかったということです。なぜ人を殺してはいけないのかと問われるならば、皆さんは何と答えるでしょうか。この問いかけを大学生たちにしてみました。するといろいろな答えが返ってきました。人には生きる権利がある、殺した人の全ての可能性を奪う、殺されることを本人は望んでいなかったから、命より大切なものはないから、人間は助け合わないと生きていけないから、法律で決まっているから、社会が成り立たなくなるから、まあ、全ての答えは間違いではないでしょう。でも何かが足りないような気がする。すると、まあ、それらの答えの中に次のようなものがありました。悲しむ人がいるから、たった一言の短い言葉だったけれど、私にはずっしりと重く感じられました。命が失われていくとき、悲しむ人がいる、痛む人がいる、それはその人の命を大切に思ってくれる人がいるということです。時には自分の命よりももっと大切に思ってくれている人がいるということです。つまり愛されているということ、誰か愛してくれる人がいるということ、だから命は重く尊いのだと、まあ、このように考えたときに私にはしっくりきたのです。まあ、家族や友人たちは大切な人を失ったとき絶望的な悲しみに襲われることでしょう。いつもそばにいた大切な存在がある日突然いなくなってしまう、これは私たちにとって耐え難い悲しみなのです。それは一人の人の命が尊く価値があるのだということを証明しているのです。そして私たちが知らなければならないことは、私たち一人一人を大切に思っているのは家族や友人だけではないということ。たとえ悲しんでくれる家族も友人も誰一人いないような孤独な人生を歩んできた人であったとしても、その人のことを特別な存在として大切に思ってくださる方があるんです。 私たちがまだ生まれる前からこの命を慈しみ大切に思い、生まれてくるのを今かと心待ちにし、この世に生を受けてから今に至るまでずっと共にいて守り愛し続けてくださったお方がおられるんです。それが神様ですよね。神様は私たち一人一人にこう語りかけておられます。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを母の体内に作る前からあなたを知ってきた。神様は実に私たちがまだ母の体内に作られる前から私たちを知っていたと言われる。そして神様の目には誰が何と言おうと私たち一人一人が高価で尊いのだと、そのように映っているのだと聖書は語るのです。一人一人が神様の計り知れないほどの愛を受けてこの世に生まれてきたのです。それは神様が望まれて神様が計画されたからです。それなのにこのたった一つの命をいかなる形であれ私たちが軽視するようなことがあるなら、神様はどれほど悲しまれることでしょう。私たち人間の思いをはるかに超えて一人一人の人生に神様は深く関わっておられるのです。しかもまだ母の体内に作られる前からそれは始まっていた。私たちが生まれた時、地上だけでなく天上においても大きな大きな喜びに包まれたのです。それが私たち一人一人の命の始まりなのです。そう思うと私たちが思っている以上にこの命には価値があるのだと思えてきます。どんなに欠点があったとしても、また他の人が何と言おうとしても神様の目には私たちは高価で尊いんです。神様は何かができるとかできないとかではなく、私が私であり、あなたがあなたであるという、ただそれだけで大切に思ってくださっています。なぜなら私たちは皆神様から作られた神の子だからです。この世界は残念ながら差別や格差があります。自分の存在が否定してしまう、否定されてしまうような時もあることでしょう。ある人にとってはとても生きていくのが辛い世界かもしれません。しかし私たちは誰も世界にただ一つ一人の特別な存在としてこの世に生まれ、神様がいつも大切に思ってくださり愛してくださっているということを私たちは忘れないでいたいと思います。そうすることによって私たちは人と自分を比較するのではなくて、安心して前を向いてイエス様と共に生きていくことができると思います。まあ、今日のメッセージは、まあ、講演会のようなメッセージですね。第二礼拝の方でパスファインダーの卒業礼拝ということですから、保護者の方も来られますので、少し分かりやすい簡単な、講演会のようなお話にしてみましたけれども、まあ、クリスチャンであってもうこのようなことはもう当に分かっている私たちではありますが、しかしついついこの世の波にこうなんというかこう巻き込まれてですね、自分を否定しまえるようなこともあるかもしれません。ですから神様が私たちをどのように思っておられるのかということを、まあ、思い出すという意味でも、まあ、よかったのではないかなというふうに思います。神様は皆さんの一人一人を本当に特別な存在として愛しておられ、このことをいつも覚えて喜び感謝したいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。 オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。